Let's get knowledge with fun. Let's get knowledge with fun. Let's get knowledge with fun.
ラジオ版学問のすすめ。
スペシャルエディション。
ご機嫌いかがですか、ガマダケンです。この番組はラジオ版学問のすすめ、2013年1月に放送したもののスペシャルエディションです。放送ではお届けしきれなかった秘蔵トークをたっぷりとお楽しみいただけます。今回のエキスパートはなでしこジャパン監督の佐々木則夫さん、そしてサッカー解説者の山本昌邦さん。著書勝つ組織を踏まえつつ、お二人が説く勝つ組織を作るリーダー論について、そして2013年サッカー界の展望についてお伺いします。学校では教えてくれない、教わったけれど忘れてしまったことを授業より楽しく学べるラジオ版課外授業プログラム、学問のすすめ。世の中をもっと楽しく生きていくために、そしてあなたの人生を豊かにするために、今日も一緒に知の冒険に出かけましょう。
Teacher's Profile。
佐々木則夫、1958年山形県生まれ。 NTT 関東でミッドフィルダーとして活躍。98年大宮アルディージャ監督。2006年にサッカー女子日本代表コーチ、翌年監督に就任。2008年北京オリンピック4位入賞。2011年 FIFA 女子ワールドカップ優勝。2012年ロンドンオリンピックで銀メダル獲得。山本昌邦、1958年静岡県生まれ。ディフェンダーとしてヤマハ発動機で活躍。98年トルシエジャパンのコーチに就任。2002年アテネオリンピック日本代表監督に就任。2004年ジュビロ磐田監督に就任。現在 NHK サッカー解説者としての活動のほか、サッカーのノウハウを生かしたビジネスマン向けの講演活動を行っている。昨年12月、角川ワンテーマ21から佐々木則夫、山本昌邦著、勝つ組織を出版。
Let's get knowledge with fun。
ガマダケンがお送りしているラジオ版学問のすすめ、今回のエキスパートはなでしこジャパン監督の佐々木則夫さん、そしてサッカー解説者の山本昌邦さんです。お二方どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
お願いします。
さて、お二方の著書勝つ組織、こちらが角川ワンテーマ21から出版となっています。この本では山本さんが主に、佐々木監督にインタビューをするという形式で、まあ、勝つ組織とは、そしてリーダーとはということが語られているんですが、まあ、まさにお二人とも勝つ組織を作り上げた名将でいらっしゃるわけなんですけども、そもそもお二人の関係というところからお伺いしたいんですが、佐々木監督、そのお二人の関係というのはどういう関係なんですか。
あの高校の時にですね、はい、ユースの合宿ですか、あったんですね。その時にお互い違う高校からですね、選抜されてですね、一緒のキャンプをですね、いろんな全国回ってましたよね。
同い年、
同年、はい、
同学年、はい、あ、同級生なんですね。その頃の印象って山本さんどうですか。
まあ、サッカーの場合20歳以下の世界大会があるんで、それを18歳ぐらいの我々がこう集まって合宿するんですけど、まあ、あの佐々木監督はですね、東京の名門帝京高校の出身ということで、まあ、日本でチャンピオンになるようなチームで、もう私全く無名のところから行って、多分名前も知らなかったと思うんですけど、で、まあ、合宿で一緒になって、まあ、我々こう全国大会になかなか出れない学校からすると憧れのチームの、それも中心選手だったわけで、はいはい、そういう羨望の目で見てます、
ね。羨望の目を受けていた佐々木さんはどうだったんですか。それ、
いや、もう選手としては、はい、山本君の方がその後も成長してですね、僕よりレベルの高いところでやってましたし、ある意味後から僕が山本君に何とか指導者としてですね、追いついてきたって感じですよ。
なるほど、はい、じゃあその辺はこうね、こう切磋琢磨って、まさにそういう感じですけども、お二人をじゃあそれぞれこう称するとどんな方なのかということをお伺いしたい。じゃあ佐々木監督、山本さんってどういう方なんですか。
そうですね、若い頃は非常にですね、体の強い、 ディフェンダーだったんですけども、はい、今は非常に頭が柔軟なですね、解説者になってますから、非常に巧みなですね、話術がありますし、この本も僕がそんな素で話したことをですね、しっかりと解説をしてくれて、そして皆さんが分かりやすいような表現をですね、また醸し出してくれて、非常に僕も後からこうですね、出来上がった時に本当に、あ、なるほどなっていうのがね、すごい感じながらですね、彼の解説というかですね、まあ、今の一般のサラリーマンだったり、今の世の中の人たちだったり、分かりやすくですね、やってくれてるので、僕もこれから愛読しなきゃいけない。
もうさすがにどっしり受けたのが、さすがディフェンダー出身っていう感じですけど、そうですか。山本さんは佐々木さんはどういう方なんですか？
関東大学リーグでも一緒にずっとプレーしたり、はい、学生選抜とかいろんなのでこう会う機会はあるんで、もう彼はもうテクニシャン で、で名門高校でやっぱりその精神的にすごい強いですよね、はい、そういう厳しい競争の中勝ち上がってきてるんで、まあ、そのあたりのすごくたくましさとか、であと人間性的なことで言うと、みんなをリラックスさせるようなオーラっていうか、この自然体の中でこう、まあ、締めるとか締めるっていう、そのまあ、今指導者になってからのその彼見てると、そのキャラクターっていうかパーソナリティっていうのがやっぱり根底にあって、そこのもう自然体の素晴らしさっていうのはちょっと誰も真似できないなっていうふうに思って見てますけどね。
それはもう昔からそうだったんですか？高校大学ぐらいの時からそういう感じだった？
ネガティブなタイプじゃないですよね、常にこうポジティブでその周りを明るくさせるような雰囲気を持ってたと思うんで、まあまあ真のリーダーっていうか、そういうパーソナリティの部分はあったと思うんですよね。それをうまくこう生かしてる、まあ、本人気づいてないこといっぱいあると思うんですけど。
それ褒めすぎですよ、ね、はい、一つだけ訂正させてもらっていい、はい、俺テクニシャンじゃなかったからね、はい、プレイヤーとしては
、まあ、中盤のそこで一生懸命汗かくタイプって言っておきますから、ね、
はい、で山本さん現在は、まあ、サッカーを踏まえてのビジネスマン向けの講演なんかも多く行ってらっしゃるということですが、実際その講演されてビジネスマンの方々の反応っていうのはどういうものがありますかね？
まあ、リーダーっていうとどうしてもこうストレスとかプレッシャーがあると思うんですけども、やるのは自分じゃないわけですよね。その部下がどう働くかっていうことがすごく大事なところで、でそこはやはりいろんな技術、我々でいうと技術とか戦術とか体力のことはあるんですけど、やっぱり最後の最後はそのメンタル、その部下なり選手がどう伸び伸びと仕事するかっていうことが重要な視点で、それできて試合だから負けることもあるんですけど、でもそれで負けたら仕方がないじゃないですか。でそしたらまた足りないことに気づいて挑戦していけばいいわけで、まあ、その繰り返しだと思うんで、まあそういうところをサッカーを通してビジネスに生かせる実際のテクニックとかっていうところをこうできるだけ伝えていけたらなと思います。まあ、この勝つ組織っていう本もまさしくそういうことが散りばめられてる。
そのサッカーの指導者としてのノウハウがそのビジネスシーンでも生かせるなと思ったのは、はい、結構前からの話なんですか？
サッカーの指導者になるためにそのライセンスを取るためにいろんなところで勉強、心理学だとか栄養学だとかそのチームマネジメントの話をこう勉強させられるんですけど、それとやはりこう実際のビジネスっていうのはすごくこう重なるところがあるんだなっていうのは、まあ、少しずつこう気づいてきまして、で我々のやってきたその世界に挑戦する中でのテクニックがビジネスの世界でもすごくこう同じようなことなんだなって気づきまして、まあ、そういうことをこう伝えていけると、はい、まあ、我々スポーツの世界なんで企業なりビジネスでそういう仕事されている方には全く違うところの話なんで受け入れてもらいやすいなっていうのを感じてますけどね。
なるほど、逆にそれは受け入れてやすい、はい、ということですね。
この選手がどう育ったとか、この試合勝つためにどんな準備したのかっていうようなこととか、選手とのそのコミュニケーションのテクニックであったりっていうところが、
あ、はい、じゃあそれは本当にかなり共通するところなんですね、
はい、かなり共通すると思いますね、そしてまた21世紀になってそのチームマネジメントの方向性みたいなのがすごく変わってきてると思いますの で、でそれを我々ちょっとスポーツを通して先に行ってるのかなっていうふうに思いますね、
なるほど。佐々木監督はご自身はその、まあ、サラリーマン時代というか会社員時代も終わりで、はいはい、ということなんですが、まあ、実際にそのサッカーとビジネスの共通性っていうのはどういうところに見出すもんですかね？
そうですね、もう節々にありますね。実際に我々はサッカーの指導者ということなんですけども、色は違うと思うんですけどね。まあ、僕24年間やってきた中でも、まあ、総人道もやりました。それと広報、あと営業の料金担当なんかもやったんですけど、非常にですね、料金担当っていうのは、料金の苦情を受けたり、はい、料金をちょっとお支払いいただけないお客様をですね、なんとかこう、お支払いいただけないかなというお願いに行くわけですよね。はいはいはい、やっぱそういういろんな人間もやる中でも、やはりこう、工夫しなきゃいけないって言って、料金の苦情を受ければですね、やはりどうにかこの機会に、 私たちの NTT だったんですけども、NTT のいいお客様関係にね、つながってくれれば、なんていうような、傾向をですね、やっぱり仕事としてやらなきゃいけない。監督としてはですね、いろんなこの場のところでいろんなことが選手間の中で起きたときに、やっぱり話を聞いてあげて、そしてそこをまとめてあげて、というような次にステップをさせなきゃいけないとか、まあ、いろんなこう本当に相通ずるものがですね、あるわけですよね。まあ、そこの中でも会社の部長や課長に含めてもですね、やはりこの部下をですね、やっぱ誘導するにあたっての中でもですね、非常にこう僕なんかの経験した中でもですね、非常にこう相通ずるものがあってですね、そういう意味ではもう全くサッカーの指導者イコール、まあ、部下を持つが持たないってもヒラにあってもですね、実質的にこう社会で生きるにあたっての重要な部分というのは、まあ、僕は素で話している中でやるのを山本君がいろいろこう解説をですね、それに近い部分をですねやってくれてるんですよね。
我々まあ、監督業やってますけど、はい、実は中間管理職なんですよね。チームの社長もいますし、うん、J のクラブであれば、はいはい、で我々、まあ、代表チームになると会長がいらして、そうですね、でそのミッションがあるわけですけど、
そこから任命
されて、そこから、はい、その中で何をするかっていうことで言うと、うん、いい上司でもなきゃいけないんですけど、いい部下でもないといけないんですよね。会社のミッションから全くかけ離れたことをやっちゃいけないんで、そのあたりが中間管理職として、うん、その与えられた材料でどれだけのものを目指すのかっていうのは、うん、まさしく佐々木監督が言われた、うん、課長部長そういう人たちの気持ちはよくわかりますね。
じゃあここも本当に共通というどころかもう本当に同じなんだっていうね、はい、ぐらいの勢いのもう色合いがあるっていうことになるわけですね。
Let's get knowledge with fun。
さて、この本の中ではなでしこジャパンの現場からの、まあ、各組織そしてリーダーについての、まあ、多岐にわたる熱いお話繰り広げられているわけなんですが、一昨年になります FIFA 女子ワールドカップ優勝、そして昨年ロンドンオリンピックで銀メダル獲得ということで、まあ、佐々木監督はまさしくなでしこジャパンを勝つ組織に導いたわけですけれども、どうしてなでしこジャパンは勝つ組織になり得たのかということは山本さんはどう分析されますか？
急に強くなったわけじゃないんですよね。実はアテネオリンピックでベスト8で、北京オリンピックでベスト4で、そして、まあ、こういう状況になってきて、一つ一つ階段は上がってできたと思うんで、まあ、そのサッカー協会がちゃんと、ステップを踏んでやってきたということと、その佐々木監督前回の北京オリンピックも監督やられてて、でそこで何が足りないかっていうことを気づいて、その継続性があったっていうことはすごく大きなところだと思うんですけれども、うんうん、佐々木監督のすごいところは自分が勝つためにこうしたいっていうことだけじゃなくて、そのフレームをしっかりした上で、目標設定をしっかりした上で、その一人一人が輝くような、例えば選手一人一人が輝くような調整を素晴らしくできていること、うんうん、選手の能力を全部引き出した上でチームとしてまとまりがある、このバランスはもう抜群だったのかなというふうに思ってます。人を育てながら彼女たちを輝かせながら、チームとしてのフレームもしっかりして目標設定がしっかりできているからこそ、本当に難しい局面でそのチームがバラバラになってないですし、うんうん、さらにそこでこう一つになっていくっていう雰囲気がないとなかなかあそこにはいけないと思うんですね。そこに私自身もすごく興味がありましたし、まあ、今回いろいろ話を一緒にする機会があって、はい、気づかされることは本当多かったですね。
なるほど。佐々木監督はその今の山本さんの分析見方に対して、実際の指揮官としてのご自身の分析というのはどうですか？
女子が代表できてワールドカップ優勝した年が30年目だったんですけども、まあ、本当にね、世界で一番ちっちゃいんですよ、平均身長体重。
ああ、その体格的に、はいはい、はい。
その中で大柄なフィジカルの高い選手たちとどう戦うかという意味では、この30年間の経験からですね、スキルをしっかり学ぶことが重要だったり、そして連携連動することも大事だということもですね、各年代のですね、指導者の方たちがですね、繰り返しながらやってきました。それをうまいタイミングで僕が受けた中では、もっと組織的なことも含めて、そして彼女たちの良さというのは目配り気配り、そして、仲間をカバーするという力はですね、まあ、欧米のチームよりも非常に質が高い、うん、まあ、そんなことからサッカーは攻守にアクションするということと、それと我々主導から彼女たちの実践に切り替えた中で構成することによって、本当にね、彼女たち日本女性そうなのかな、非常にね、集団的知性っていうんですか、みんなでいろいろ工夫して話をしたりですね、一つの夢、目標を設定して、こうやろうとなると、すごくいろんなことを会話してくれるんですね。うん、それをやっぱり生かしていかなきゃいけないと。そしてそんなことは、 多分日本の女性は非常に高い。そうした時に3年ぐらい経った時かな、僕がアンダー20と代表両方監督やってる時に、あ、これはもうかなりレベルが高くなる、うん、なってるっていうのも戦いの中でですね、親善試合の中でも確認できたんですね。それこそそういう意味でも本当に目標値というものを、最初は北京でベスト4、その後はチャンピオンという目標をですね設定しながらも、非常に可能性のあるところをもっともっと引き出しながら、そして良さをやはり彼女たちに信じさせてっていう、それをしっかりとね、自信をつけさせながらやっていくことによって、やっぱり急激に彼女たちは僕がイメージを持った以上に結果を出してくれたなっていう感はありますね。
かつ組織へのその転換点とかブレイクスルーみたいなとこっていうのはどっかあったんですかね、ターニングポイントみたいなとこ。先ほどちらっと自主性っていうキーワードがちょっと出てきたと思うんですけど、ここはどういうことなんですか。
最初はやはり攻守にアクションするというベースはやはり我々主導で教えないと、そのベースがなかったらやはりその後彼女たちが考える要素の、ね、引き出しをやっぱり作ってあげなきゃいけないわけですよね、うんうん、そこはしっかりと1年半ぐらい構築したわけです、
うん、そのベース面とはしっかり教えるというか、まあ、ちゃんと作ると、
はい、その時にやはり初めての東アジア大会で優勝したわけですよ、
うんうん、
ですからそこがまず一つのターニングポイントですね。あ、これはいける、こういうサッカーで私たちはいけるんだっていう思いはできたということありますね、
はい、
初めての東アジア大会優勝、
うんうん、
そしてもう一つのターニングポイントは2010年の中国で行われた、中国の杭州で行われたアジア大会、アジアのオリンピックですね、
はい、
ここはもう、世界を目指す、世界チャンピオンを目指すという中でやったときに、5戦戦わなきゃいけないんですけど、中2日、中1日、それを選手主導で5のうち4が選手、1が我々ですよ、メンバー僕が決める、交代するぐらいなもんで、あとは練習はさせますけれども、うん、そこで、チャンピオンを目指すからにはこの5戦戦う中2日も普通のしっかり練習して、体力的にも厳しい状況をわざと設定して、彼女たちは見事優勝したんですね、まあ、この大会っていうのは非常にですね、もうなんていうんですかね、こう今までこの攻守にアクションするサッカー、それを自分たちで築いてきた中でチャレンジして優勝したということは本当に2011年につながった、
自分たちで築いて
やった、
はい、その実践。山本さん、なでしこを勝つ組織に導いた佐々木監督の、まあ、リーダーとしての凄さ、どういうところ、まあ、ちょっと繰り返しになっても結構なんですが、はい、どういうところにあるんですかね。まあ、
目標設定をですね、きちっとしながら、その一つ一つこう成功体験を今のお話にあったように増やしていってるんですよね、はい、で成功体験によって彼女たちが一つ一つこう自信をつかむ、その自信をつかむ中で信頼関係も生まれていくっていうことを確実に一つ一つ階段上がっていったと思いますし、うん、そのフレーム作りはしっかりした上で、佐々木監督のすごいのは教えることが仕事ではなくて、気づかしてあげるというような視点で、気づかしてあげられると彼女たちが自分の意思でやることになるんで任せてますよね。そうすると自分の意思でやるっていうのは同じ中身でも押し付けられてるのと違って疲れませんね、
はい、自分で獲得してる、
はい、自分でやりたいっていうことは、はい、疲れないし楽しみながらやっていける、まあ、そういうバランスを非常にうまく取っていったんじゃないかなっていうのがありますし、うん、まあ、その中に彼のキャラクターの凄さ、やっぱり彼じゃなきゃできないその特徴をですねうまく使って選手とのコミュニケーションを本当にうまくやってるなという印象ですけどね、
うんうんうんうん、
で一番すごかったなと思うのはやはり海外 の, その強いチームの真似をするんじゃなくて、はい、日本の選手たちの特徴良さを生かして日本のスタイルを作り上げて真似じゃなくてやったからこそ世界の頂点にたどり着けたと思ってます、うんうんうんうん、人の真似じゃそこはいかないと思うんですよね、
うん、逆にでも佐々木監督ご自身はどうやってそれを獲得できたんですか、そのメソッドというか。
実際に彼女たちのやはり特殊性っていうものを見ながらなわけなんですけども、その中で僕が今までこう経験したサッカーのスタイルっていうのはやっぱり僕の引き出しとしてあるわけですよね、
はい、
その時にオランダがワールドカップで非常にトータルフットボールっていう形でですね、センセーショナルな戦い方をしたんですね。前線からどんどんプレッシャーかけて、そしてボールを取って連携連動してすぐ畳みかけて、クライフがトップにはいるなんていう感じでですね、うん、あのサッカーというのはまさしく、我々の小さい選手たちがですね、相手の大柄な選手がボールを動かすところをですね、前線が連携連動して、もちろんゾーンディフェンスという ボール中心でボール動く、そして集合体でボールを奪って効果的に、そしてそこの集合体からまたボールを動かして効果的に攻めるというようなトータルフットボールというものが絶対彼女たちのその得意性みたいなね、できるというところからやはり徹底してですねやったわけですね。
なるほど、はい、じゃあやっぱりそれは選手まずありき、はい、で彼女たちの特性がそこにフィットしてるから、はい、じゃあやっぱりトータルフットボールを導入するんだというところ、はいはい、じゃあやっぱりじっくり彼女たちをまず見ることから。
そうですね、まあ、僕はその前にユース年代から見てたので、ある意味その後輩たちもこれだけの要素があるということについては、なでしこのトップもある、そして途中からこのヤングなでしことなでしこ両方を3年間見ながらですね、はい、やってきたので、選手の導入も非常にうまく融合されたということもありますけどね、
はい、そこはやっぱり山本さんもおっしゃってました、やっぱり継続性というところが非常に重要ですね、
は
い、
急になんか強くなったように思われてるんですけど、実はもう10年以上かけて積み上げてきた、ね、まあ、勝利に近道はないと思いますし、うんうんうん、一つ一つ選手たちを育てた成果だというふうに思います。
バルセロナなんかともこう、ね、こう比較されるような、はい、こう華やかな、ね、サッカー、はい、でもやっぱりそこもトータルフットボール先にありきじゃなく、彼女たちがそういう素質というか資質だからそっちになってきた、
アメリカやドイツがね、うん、ロングボール主体で、その全体のパスを平均値を出していったら、日本よりね、10メートル長いと思うんですよ、一本一本の平均で言ったら、はいはい、日本の良さっていうのは、そのコーディネーション、要するにバランス、細かなステップができたり、そのショートパスの正確性とか、すばしっこさみたいなことをうまく、取り出した、うまく生かしたことが、なでしこスタイルということで、うんうん、まあ、女性版バルセロナって言われてるのはそういうところだと思うんで、うんうん、なるほど、見ていても楽しいサッカーですよね、
う
ん、
そうですよね、
やってる彼女たちももっと楽しいと思うんですよ。
Let's get knowledge with fun.
ガモナケンがお送りしているラジオ版学問のすすめ、今回のエキスパートはなでしこジャパン監督の佐々木則夫さん、そしてサッカー解説者の山本正邦さんです。著書勝つ組織、角川ワンテーマ21から出版となっています。前半のパートでは、まあ、主にリーダーとしてのという部分の視点からお伺いしてきてたんですけど、その勝つ組織になるために、その組織のメンバーの方、まあ、構成員の方が、実践すべきこと、できることっていうのはどういうことがあるのかなって思うんですけど、山本さんはいかがですかね、その辺は。
教えられたことだけ一生懸命やってるようでは、うん、いい選手ではないですね。
教えられたことだけじゃ、
はい、こうしなさいよっていうことだけをやってるようでは、それはチームとしては役割はもちろんあるんですけども、はい、個人に置き換えたときに、その言われたことだけ一生懸命やってる程度では大した選手じゃないですね、うん、まあ、会社でも一緒だと思うんですけど、言われたことはこれだけあるんですけど、それは個人に置き換えたときは全て出し切ってもらわなきゃ困るんですけど、プラスアルファ人にできないこと、うんうん、お前の特徴、あなたがしかできないようなことをどう上乗せするかによって、その個人個人が輝くわけで、そのチームの役割は50程度で、残りの50は自分しかできないこと、自分がチームに貢献できること、会社に貢献できることをやって初めて、その一人のパフォーマンスが成り立つように思うんで、そういう部分が大事なことなんじゃないかな。プラスアルファのことをどうやるかっていうこと、
それをじゃあやる方は本当に常に意識して、はい、取り組まなきゃいけないっていう、はい、
それがないとロボットと一緒になってしまうと思うんですよ。まあ、プラスアルファのことをやるから、うん、私が人間として輝くっていうことが必要なんで、それを、まあ、我々リーダーはどう引き出していくのかっていう、
まあ、そうですね、
はい、受ける選手側もですね、それだけじゃ面白くないと思うんですよね、自分の、まあ、はい、ストロングなこと、いいところをどう発揮して初めて輝くと思うんで、そういう視点が重要なのかなと思いますね。
よりプラスアルファのところ、はい、佐々木監督はどうでしょう、それは。
そうですね、その中でやはりね、どうしてもサッカーってね、失敗するんですよ、足でやるスポーツですから。そうするともう本当に失敗を恐れるというようなプレイヤーが出てくるんですよね、無難にやろうと、とりあえずとか、こういうのは、まあ、それはそんなに強く持ってなくても、自然にもっとチャレンジすればいいのに、簡単なパスを選択してっていうようなこともある、はいはい、だから絶対にもう、われわれの指導者として見れば、まあ、確かにミスが多いけれども、やっぱリスクも負ってもらわなきゃ困る、ここというとき判断して、でリスクの負わないような選手もダメだし。ですからもう本当成功の反対は失敗じゃねえと。だやっぱりチャレンジしないことが一番良くないと、うんうん、ただこれは口だけで言ってるだけではなくて、はい、トレーニングの中でやっぱりそういう評価をしてなかったらダメなんですよね。無難にやってる、
はい、
それでもミスは少ないかもしれないけど、それではダメだということをジャッジしておかなきゃいけない。本当に、ミスは多いけども、しっかりチャレンジしたり、この流れに変化をつけようという工夫したりしているプレイヤーがいますよね。やっぱそれはミスしても評価をしてあげる、こういうことをやはり日々してないと、やはりここっていう試合の時にですね、リスクを負わないようなプレイヤーが出てきたりするんですよね。そしてそれを絶対評価をしない。やっぱりそのミスをしても、やっぱりそれになんとかあのこの勝負に関わって決定力をつけてあげようとかですね、流れを変えてあげようとか、やっぱそういう努力する失敗というものを常に日頃から評価をしていくということが、僕は活動する中で重要だったんですね。それがやっぱりこうチームの資質もですね、それと我々のチームはということの中で、選手が逆に言うとジャッジができる、こんなプレーしたらダメでしょうみたいな形、まあ、そういうチームであることがですね、質を高めていったということは感じますけど、
選手側としてはどれだけチャレンジできるのかというところが本当に、まあ、先ほどのプラスアルファということと結びつくと思うんですけど、まあ、ですからということはやっぱりそのリーダー側からすると、どれだけ そこのリスクを負っていることを許容できるのかということが重要になってくる。
そうですね、うん、まあ、ちっちゃな努力なんですけど、はい、それを本当に大きく評価してあげるということが重要だと思うんですね。一つこう大きなチャレンジをして、それはリスクがあることを勇気持ってチャレンジした、その勇気持ってチャレンジしたことを大きく評価してあげて、ちょっとずつ前に進んでいくことをサポートするっていうことが大事な視点だと思うんで、我々結果勝つことはあまり、勝ったという結果はあまり重要じゃないんですね。勝とうと思い続けることで、一つ一つ、さっき監督が言ったように、チャレンジし続けることで、自分たちが成長できる、もしくは自分が成長してるっていうことが財産で、その先に結果がついてくるような話だと思うんで、もちろん勝ちは目指さなきゃいけないんですけど、その結果はあまり重要じゃないっていうことだと思います。チャレンジしたところを大きく評価して、自信を持たせていくっていうことが、人を育てる上では大事な視点なのかなと思いますけどね。
まあでもね、やっぱりそのリーダーの側からすると、その、まあもちろん、でも結果というのは当然、こう、明らかな形で出てくる場合が多いですから、そこに対しての責任はやっぱりリーダーが負わなきゃいけないというところがやっぱりこう、悩ましいところで、そこに対してその、致命的な、例えばミスを伴うチャレンジをしてしまった人がいたとしたら、そこをどうケアするのかっていうところもちょっと気になるところなんですけど、佐々木さんどうですか、それは。
それは仕方ないでしょうね、
仕方ない、
はい、もういくら20本打たれて、20本我々シュート打って3本しか相手に打てられ、しかし決定的なそこでゴール前でミスが行われた、でもそれはそのミスがですよ、積極的でかつやはり今までにそういう評価をしてたミスであれば、これは仕方がない、どこの局面の流れの中でもあるかもしれない、もちろんミスした選手は非常にこう悲しむような状態にはなるかもしれないけども、それはやっぱりリーダーとしてそれは守ってあげなきゃいけないし、それはチームのメンバーとしてもそれは今まで活動の中でね、プロセスとしてしっかりそれをやってきたわけですから、これは仕方ないと思います。でもそういうことが常に起こりうるということは、ゲームの中で勝負というものの中で怖さはあるということもね、もちろん分かっていなければいけないんですけれども、でも先ほども言ったように結果というのは、優勝できるとかファイナルに行けるなんていうプログラムはないわけですよ。それに向けて選手と我々がどんな準備をするかというようなプロセスが一番重要であって、その中にいい準備ができたとすれば確率的にそこまで行けるというのが高まる。でも勝負というのはどうしてもそういうところの狭間があるということは、これはもう我々リーダーとしては覚悟しなきゃいけない。ですからそういうことが起きても、その選手を積極的に今までやって中でね、そのミスから点になったということについては、その後誰かがカバーしてあげるという要素もあっただろうし、それはまあ認めてあげるしかないですね、はい、
やっぱりだからそのプロセスをしっかりこう把握しておくということが何よりも大切なファクターになってきて、ということになるわけですね。
やるだけのことをやって、でもう腹をくくってですね、その選手に任せて、そして全てを見守る勇気っていうのが、まあ、佐々木監督にあったからこそ世界の頂点が近寄ってきたんじゃないかなと思います、選手は間違いなく持ってる力全部出し切らなければそこにはたどり着けないと思いますので、その監督のその勇気、任せる勇気っていうところも大事な視点なのかなと思いますね。
でもやっぱりそれは勇気、まさに勇気ですよね。それは任せるということは、最初からでも佐々木監督はもうブレはないんですか、そこに。 関して。
そうですね、やっぱりもちろんベースはしっかり教えますよ。そうしなかったらその判断するチームとして判断する材料があり、そしてベースがあるわけですから、そして個の持っている能力があって、この3つが重なってプレーをやるわけですね。その時にああせいこうせいというような決まりがですね、先ほど山本君も言ったようにありすぎた場合にもうガチガチでどんなプレーすればいいのよっていうのがサッカーなんですよ、うん、特に手でやるスポーツだとかいうのは意外にそういうサインプレーだったり、次はこうしようというのに図れる間はあると思うんですけどね。でも本当そういう意味でも、あ、これもそうじゃないですか、算数数学なんていうのはやはり基本ベースをしっかり先生に教わって、その後応用問題でやってるわけですよ、うん、そしてある意味そこから世の中に出てそれを活用してるわけですよね。それまさしくサッカーってそういうことで、ベースそして原理原則、それを徹底して学んだことに応じて応用的に個が、選手グループが、仲間が、そしてそれにやることによって、いろんな自分たちの発想だったり工夫だったりある中で戦ってくる、それのがもう本当にですね、自由にこう戦える、うん、まあ、僕自身も高校時代に先生がですね、あんまりこう細かいこと言わない、ベースをしっかりやってくれた、その中でやることによって自分たちが工夫する、うんうん、状況っていつも高校の時はこうなんていうことにはありえないんですよ。違うことが変化する、相手がメッシだったらそこをかいくぐってくる、じゃあどう対応するんだっていうのをそこで瞬時に判断する、まあ、そんなことも含めてですね、僕自身も高校時代はそれがアベレージの高いチームができたということは僕信じてますし、まあ、そういう意味でトータルフットボールに近いかどうかっていうのもありますけれども、実際にそれをまた選手たちでもね、今の状況であればそのスタイルの方が非常に柔軟に選手たちが判断しながらもね、ベースを抑えてやってくれてる、それで生活的にはなんとかこう来てると、その質をもっともっとさらに高めていきたいとは思ってますけどね、
リーダーたるものこうあるべきだみたいなところで、まあちょっとファーストパートでちょっとね、時代とともにみたいな話がちらっとありましたけども、リーダー像っていうのはこう社会状況とかで変わってくるものなんですかね、
はい、まあ、21世紀型のリーダーっていうのは、はいはい、その一人一人の個の特徴、ストロングなところ、いいところをこうどう輝かせながら、そのチームというフレームの中で、一人一人が力を発揮してチーム全体のこうパワーアップにつながってるかっていうところが大事で、それをするためには21世紀型のリーダーっていうのは調整型で、一人一人のいいところをこ う, うまくミックスさせる力が必要なのかなというふうに思いますけどね。
かつては違う、20世紀は違った、
まあ、俺についてこいっていう強い背中を見せてですねこうやればいいんだという型 の, リーダー像から徐々にそういう方向に、きつつあると思ってますし、まさしくサッカーはやるのは選手なんで、はい、選手の一人一人のいいところを力発揮していただかないとなかなか強いチームにはならないと思いますし、選手自身が自分がそのチームでの貢献できる役割とかっていうことをやはり意識してプレーするっていうことが大事だと思います、まあ、会社で言えばその自分がこの会社で何が会社に貢献できるんだろう、なんで会社のために私がやれることがあるんだろうって思えるような雰囲気をどう作っていくかっていうことですね、
うんうんうん、佐々木さんも同意する部分ですか。
そうですね、うん、まあ、僕なんかは俺についてこいなんていうカリスマがねそんな強い方はそうでもないですし、その中でも本当に今の状況の中でね、どう自分が変化をつけたり変えなきゃいけないなっていう時もあると思いますし、まあ、本当そういうことの中では柔軟なですね、調整力を持ったやはり僕はそういうタイプなんでしょうね、うんはい、
サッカーという競技の特質もやっぱそういう部分が大きい、
はい、我々がやってた時代、日本代表選手であったんですけども、世界に出れない、世界で勝つことの味も知らないいう時代からですね、選手たちはもう世界で勝つこと、そして世界の頂点を見据えて成長してきてる、で全ては現場で起きてると思うんですね、うんうん、その現場で起きてるその世界最先端のものをですね、やはり取り入れない限り成長はないわけですよね、うん、30年前の我々がプレーしていた頃のですね練習がこうだああだ言ったって、うん、それは全くもう過去のものであって、そんなものは通じるわけがないわけ で,、うん、で我々はだから選手たちから何を気づき何を伝えてもらって、それをどうトレーニングに落としていくかっていう作業が大事だと思うんで、うん、その選手の話を聞かない限り世界の基準なんて分かりっこないわけですよね。
なるほど。
それはやはり聞くことがもうベースにないといけないと思いますし、
現場からの本当ボトムアップでそれがこう醸成されて、はい、でまたそこから上からまあトップダウンに 至るような部分もありつつっていう、でもやっぱり最初に来るのは現場からの。
そうだと思います。最後は監督がね、うん、いろんなことは決断しなきゃいけない難しい立場にいるってことは、はい、そのスタッフであったり選手もみんな分かってるわけですよね、うんうんうん、でもみんながこうした方がいいんじゃないか、あした方がいいんじゃないかって、その雰囲気が大事なのかなというふうに思いますけどね。
なるほどなるほど。やっぱりそこはいろんな声もあるし、ちょっとベクトルも違うものが多々あるかもしれないから、
答えがないから面白いんですよ。
で、はい、そこはやっぱり最終的なディシジョンは当然トップがしなきゃいけないからっていうところだけど、はい、やっぱり一番最初は現場からちゃんと吸い上げる。そこは佐々木監督もかなり。
そうですね。ですから最初はこういうようなイメージだよねっていうことを示しながら。まあ、そしてそれがある程度東アジア大会で優勝したということで、あ、これでいけるんだという思いになったときに、で徐々にそれを伝授しながら、今度はサッカーっていうのは自分たちで判断してやるっていうようなところの流れ的にはね、やはりうまいこう絵を描かせながら、そしてそれを実践しながら、そしてやはりこうお前らできるというようなところも含めてね、もう伝え切ったら、あとは選手たちがもっともっと自分たちで工夫するという流れですね。まあ、そういう意味では日本の女性は本当にそういう意味でも、いろんな話し合いしたり、そういう目標を設定した時もね、こういうサッカーやるんだというところがですね、感じがつかめた時には、やっぱり素晴らしい力を出してくれたっていう感じはありますよね。
最終的には自分たちが絵を描くんだっていうことなわけですね、だからね。
ですから僕が優勝して帰ってきた時にですよ、テレビかなんか出た時に、監督にね、なんか素晴らしいこと言われましたか、別にいいですからね。でもそれでいいんですよね。僕たちはサッカーっていうのはそういうもんなんだっていうことで、う
んはいね、それが言える組織ってまた素敵ですよね。そうね、そうなかなかそう、
まあ、本読んでもらったら分かるんですけど、はい、そのキャプテンにね、はい、花を持たせるとかね、キャプテンが言った方がね、この雰囲気がね引き締まるだろうかとかね、そういうことまで計算して自分のこうキャラクターを生かして選手をこう乗せてるわけですよね。どうしてもプレッシャーとかストレスがかかる中で、それがねできるところがもうすごいなと思って見事な役者ですよね。パーフェクトな監督を役者として演じてるんじゃないかなと思いますね。
役者として演じている
、こういう監督が監督らしい監督だなっていうところを見事に演じきってると思うんですよ。それはまあ自分の個性も生かしてるんですけど、もう私にはできない話で、すごいなと思ってます。遊び
心もありながらいい加減にやるっていうのが一番大事なのかなと自分は感じますけど、たまに言ってて ねびっくりしちゃいますよ自分でも。
でもこれはだからね、ことやっぱりサッカーのチームのみならず、いろんなね、本当組織とか会社で非常にこうそれこそ応用できるね、ことをね、現場の声を吸い上げてっていうところもそうですし、そのリーダーがね、だからトップの人がちょっとおちゃらけて、ナンバー2の現場の責任者に花を持たせるとかっていう、いろんなやっぱりこう共通点というか活かせる点がありそうですね、これはね。
やはり完璧な人ってなかなか近寄りがたいじゃないですか。でその中で、はい、佐々木監督は少しこう、弱みを見せる中で、その親近感を持ってもらって、うん、話しやすい雰囲気をね、うん、作ってると思うんですよ。だから選手が話しやすいから話し切ってくれるわけで、うん、そうすると情報が集まってくるっていうこと、もしくは周りのスタッフをうまく使ってっていう、そのコミュニケーション能力っていうのはね、見習うところはたくさん、うん、
まあ、だからそれは役者として演じて全然いいわけですよね、むしろね。
そうでしょうね、うん、
ですね、
うん、家庭では多分違うと思うんですけど監督業はね、いや完璧に演じきれ るすごいなと思いますね。
なるほど、はい、それは佐々木さんご自身も役者としてのマインドが。
そうですね、役者としてやろうとしてるのは10のうち2か3ぐらいですかね。あとは素が大体こう家庭でですねいい加減に出てきて、まあ、フィットしたりフィットしない時もあるんですよ、落ちる時もね、なんかね滑っちゃうことも、もう滑るとね選手が助けてくれるんですよ。そのぐらいのね、こう間がやっぱり選手間とできるっていうのは嬉しいですよね。
なるほど。 Let's get knowledge with fun。さて、まあ、今回勝つ組織というタイトルになってて、まあ、組織って、まあ、いろんなパターンの、ね、大小さらあると思うんですけど、例えば大きいところで言うと、この日本っていう国全体も、まあ、一つの大きな組織と捉えることも可能かと思うんですね。そのお二人から見て、日本という組織もっとこうすればいいのにとか、こう組織として見た時の改善ポイントみたいなってのは、なんか思うことありますかね。
僕はやっぱりね、日本はもっともっと女性というようなやはり力、パワー、そして知恵、そして女性の特徴というんですかね、目配り気配りがいい、 そして何といってもこう仲間という意識になった時に非常にこう結束力あるんじゃないかな。よく仲間がこうなんかグループになるというようなこともあるけども、まあ、それを利用すればいいじゃないですかっていう感じもありますけど、うん、あととにかくジェンダーエンパワーメントでしたっけ、あの女性のこう、その役割の中で の質の高いこうところにあるかないかなとこう世界で比較した数字がありますけども非常に低いですよね。ですからそういう意味ではもっと日本は女性の力というもの、そういったものはね、スポーツ界からもかなり上がってきたわけですよ。環境が多少変わったとは言えますよ。今まで男子の環境良かった、女性の環境なかった、環境が多少良くなってたらこんなに頑張ってくれるじゃないですか、力出してくれるじゃないですか。それはもっとこういう世の中のね、いろんなある面の組織の中でもやっぱり活用していくということは僕はすごく重要だと思いますよ。
女性の力をもっともっと使う、はい、活用すべき、
活用すべきだっていうことです
ね。いうことなんですね。山本さんはどうでしょう。
まあ、サッカーやってて、まあ、良かったなと思うのは、世界中こう渡って歩くというか旅する機会が多いわけですけども、はい、みんなアメリカを見たり、ヨーロッパを見たりしがちなんですけども、まあ、世界の人口70億になりました。で、実際40億近くがアジアの人で、で消費経済っていうのはもう人間がすることなんで、アジアに一番マーケットがあると思うし、そのアジアが一番パワーがあるんですね。渡って歩くと、あの各予選見行くと、まあ、街も出るんですけど、アジア、まあ、あとはブラジルであるとか、まあ、そういうところはすごくこう活気と熱気がありますよね。だからあのこれがダメあれがダメっていうんじゃなくて、日本のその、まあ、文化とか、まあ、歴史とか、まあ、そういうこう大きな財産があると思いますし、その我々のその勤勉な姿勢とかっていうのをネガティブに捉えるんじゃなくて、そのやはりもっともっとポジティブに捉えて、で今サッカーの選手とか指導者って、その J リーグ終わった選手たちが実はあのタイとかインドネシアとかベトナムとかこういうところですごく今プレーしてますして、で指導者もかなり行ってるんですよ。そういうこう、まあ、佐々木監督が作ってくれたそのなでしこのイメージとか、日本のサッカーがもうずっとワールドカップに出続けてる、オリンピックも行き続けてる、こういう中でこう憧れなんですよね、アジアの人たちの。明らかに中国よりも我々の方が強いし、あの世界で成果出してるっていうことでいうと、指導者もそういうふうに逆にアジアにあの輸出してるような状態 でサッカーがそのアジアと その橋渡しであるとか、そのこういうものは我々できるよっていうことをこうリーダーとしてね、サッカーならできるというのはも確信持ってるんで、こういうものを広めていって、ずっとこうサッカーを通して日本を憧れの地にし続けたいなと思ってますけどね。
なるほど。人口比で見れば圧倒的なものを占めるアジアにおいて、そこのこうプレゼンスを高めるという部分においては本当に非常に大きなツールでもあるということになりますよね。
もう J リーグのチームにも、はい、そのアジアの優秀なタレントをたくさん育てて、はい、でそのためのサポートをコーチを送り込んでしてあげて、その選手たちが育ったら J リーグを経由して世界に羽ばたいていけばいいじゃないですかっていうようなものが J リーグにあると、あのもっともっとアジアのこれだけの人たちが J リーグの放送を見てもらえる、そうすると40億の人が J リーグの放送を見てもらえる、なでしこの試合見てもらえるっていうふうになった時にすごいエネルギーになってくるし、人の流れもどっと日本に来るんじゃないかなっていう。観光はもちろん重要な視点だと思いますけども、その中にあのスポーツも入れていただけるとパワーがさらに大きくなるんじゃないかなと思いますけど、
ね、本当に非常に強力なツールに本当になりうる、はいね、っていうことですね。
そういうポテンシャルがあると思います、
ね、はい、はい。さて、あの明けて今年2013年、日本サッカーの展望というのもお伺いしたいんですが、女子男子それぞれお伺いしたいんですけど、じゃあ女子2013年というのはどういう年になってくるんですかね。
まあ、大きな大会といえばですね、東アジア大会があるんですけれども、まあ今年はですね、実質的に、4年間のスパンが終わったわけですね、
はい。
北京オリンピックから、ロンドンを目指して、そして次の世代っていうのはまた、ワールドカップがありロンドンがある、こんな中でですね、やっぱりこう少しこう変化する、はい、それも他の国もですね変化しつつあるわけですね、うんうん。まあ、そういう意味でも日本もですね、このサイクルの中で次のステップとしてやっぱり選手のやはり見極めですね、うん、新たな選手、そして今までの経験のある選手というのを融合しながら、そしてもう一度全大会とはですね、まあ、またメンバーも何人か変わった、しっかりとしたメンバーを作らなきゃいけない、そしてまたベースアップしなきゃいけない、まあ、そういった意味でも今年はしっかりとしたベースアップ、選手の発掘、そして融合、 こういったものがですね大きなテーマとなると思いますね。
なるほどなるほど、はい、じゃあ次のブラジルリオのオリンピックに向けての本当に基礎固めになってくる、そういう位置づけの年2013年。なるほど。男子はどうですか、は
い、6月にですね各大陸チャンピオンが戦うコンフェデレーションズカップ、まあ、ワールドカップの前哨戦になりますけど、はい、それがブラジルであるんで、まあ、この大会でどういうふうにチーム力をアップさせるのか、もしくは足りないところに気づくのかっていうところですね。まあ、ワールドカップ予選もちろんあるんですけども、はい、まあ、3月のヨルダン戦アウェーなんですけども、ここでほとんど決まるような、余裕なる状況だと思うんで、できればそこで決まって6月に2試合やるんですけど、はい、ここをやはりいろんな発掘の場とかに使えるような流れが作れればいいのかなっていう感じがします。まあ、昨年の秋にやったそのブラジル戦フランス戦 の、 その世界のトップレベルのチームとやった時に、どうしてもストライカー不在っていうところが少し問題になってると思うんで、まあ、またホンダを中盤の本田圭佑選手をトップに使わなきゃいけないっていう苦しい状況っていうのがあるんで、やっぱり試合に勝つためにはその点が取れるストライカーの存在っていうのはまあ、世界的に課題なんですけど、そこは日本は特に課題だと思いますので、その縦に速いサッカーを志向するそのザッケローニ監督にの考えの中で、トップの選手の存在感っていうのはすごく重要な、世界で勝っていくために本当に重要な視点になると思うんで、まあ、このあたりをどういうふうに成長させていくのか、まあ、楽しみに見守りつつ、若い選手にそういうポジションの選手が出てきてほしいなっていう思いはありますね。う
ん、なるほど。そのまあ強化、より強化するためのということ、
は
い、
今のままでは世界で、うんうん、そのなでしこのようにその優勝するとかベスト4に行くとかっていうところの、そのタレント力というところではまだまだ物足りなさがあると思うんで、うん、特にそういうポジションですね。
あ、なるほど、はい、じゃあそこをいかに本当に強めていけるのかという、はい、ね、コンフェデではすごいグループに入りましたからね、特に
いやもう願ってもないもうグループでねえ、もう世界トップレベルの一試合も無駄にならないような、うん、相手なんで、うん、これは本当に良かったなと。
そう、ね、
最高の組み合わせと言っていいと思うんですよね。うん、
まさしくガチンコで胸を貸してもらえるというようなね、はい、強豪たちと相まみえる、しかも真剣勝負の中でということですから ね、
ね、
はい、これは本当にこっからまたどういうタレントなり、ね、そういう強化が実現できるのかというところは本当に注目される、ま
あ、できる選手できない選手の見極めっていうようなことも、うん、課題も見えてくる大会だと思うんで、
はい、なるほど、
はい
はい、じゃあぜひねこれ本当に注目したいというところですね。さて女子も男子も、まあ、その活躍が多くの子どもたちの夢や希望を与えるものとなるわけですが、それぞれのお立場から、子どもたちに向けて言いたいことということを、じゃあ佐々木監督からお伺いしたいんですが、
いろんなどんなスポーツをやるにしてもやはり自分だけでやってるんじゃないんだと、やっぱそれにいろんなことが支えがあるということを忘れないでやってほしい。特に保護者がいたり仲間がいたり、まあ、ある意味指導者がいたりで、そういったものもですねしっかりと大切に思いながらねやっぱり取り組む。そうするとどっか壁にぶち当たってもね、僕だけやってるんじゃなくて、そしてみんなが支えられてるんだと思えばね、少し辛抱もできるだろう。まあ、そんなことをですね、まあ、サッカー協会も含めてね、リスペクトっていうのを表現で、みんなに伝えてるんですけども、ぜひこの言葉をですね、しっかりと抑えながら、まあ、スポーツだけではなくて何事にもですね、取り組んでもらいたいなと思いますね。
はい。山本さんはいかがですか？
その、例えば、技術、戦術、体力はもちろん重要な要素なんですけど、一番重要な要素は、努力する才能だと思うんですね。絶対に、どんなに苦しい状況になっても、諦めない人が、一流になってきました。今の代表選手たくさん教え子がいるわけですけども、例えば本田圭佑選手はガンバ大阪のジュニアエース中学のチームにいました。だけどユースのチームには上げてもらえませんでした。そして星稜高校に行って、はい、その親元から離れて単身その星稜高校で高校選手権で大活躍したことで名古屋グランパスと契約してもらいました。でそのじゃあ中学の時に彼よりも上手だと言われてユースに上がった選手がたくさんいたわけですけども、その選手たちが必ずしも成長してなくて、今のその本田圭佑がああいうポジションにいるっていうのは、やっぱり一番重要なのは諦めないこと、どんなに苦しくても努力することを怠らないこと、そういう選手に運が転がってくると思うんですね。そういう強い気持ちっていうのを持ち続けて、自分の可能性を信じてやることだと思ってます。
努力する才能、
はい、
なるほど。まあ、子供の頃からやっぱサッカーをするとどうなんですかね、その、実社会でもこう活かせるものが出てくる どういうところが一番大きなものかなって思うんですけど、僕も息子が今サッカー始めたのかなんですけど、そういうところでも非常に気になるところなんですけど、
はい、
佐々木さんはいかがですか、それは。
もうね、サッカーは、うん、小さい頃からね、すぐ始めてほしい。
すぐ始めてほしい。
すぐ始めるというか、もうよちよち歩いたら、もうボールをね、
はい、
足で動かすことをやってほしい。っていうのはなぜかというと、
はい、
常にサッカーは、足でボールを動かすドリブルですよね。はい、常に片足になるんです、瞬間。
ああ、そうですね。
ボールをコントロールすると片足になる。キックする片足になる。うん、片足になるってことはどういうことかっていうと、コーディネーションがもう身につくってことなんですよ。だからそのままサッカーをずっと続けなくてもいいんです。途中からテニスでもバスケでもバレーでも全然いいんです、野球でも。でもコーディネーションは一番幼年期からジュニアの世代、一番身につくんですよ。
うん、
で、この時にそういうサッカーというものを合わせてこうトレーニングに入れていく、もしくは楽しませるということだけ、そうすることによってもうバランス感覚とかコーディネーション素晴らしくなりますから、そしたら他のスポーツに変わっても十分いい選手にはなり得ますから、
うんうん、
それとやっぱパスがあり、お互いに共有感があり、うん、そして何といってもゴールしたらみんなで共感持って喜ぶでしょ。だサッカーっていうのは非常にベース作りとしては非常にいいスポーツです。
だからこそ本当に小さいよちよち歩きぐらいからもうやるべきだろうということです。
お父さんと何気なく足でこう
なるほど。山本さんはいかがですか。
いや、今佐々木監督が言った話の中で、はい、その仲間意識であるとか、うん、人間一人じゃ生きていけないわけですよね。でサッカーってその点取った時にみんなで共鳴し合って周りが何を感じているのかっていうことがあって初めてこうプレーが継続性が出てくるわけですね。そしてゴールを奪うわけですよね。でそういうことで言うとやはりその周りを見る力であるとか、まあ、判断する力であるとかコミュニケーション能力であるとかそういうことが自然にこうもうサッカーって同時多面的にいろんなことが起きてます。相手もいるし味方もいるし審判もたまに邪魔しますからねそういう中でいろんなことを築いていくっていうことが大事だと思うんで、
うん、
そのこう心を感じ合わせるっていうことは将来その一人で生きていけない以上重要な視点なのかなというふうに思いますんで、うん、その共鳴ということができるような人間に育っていってほしいな、サッカーを通してね、まあ、他のスポーツでも一緒なんですけど、うん、と思いますね。
なるほど。
汗かけばね、いろんなことがね分かり合いますよ。便利になりすぎたこの世の中なんでグラウンドに出てきてたくさん仲間と一緒に汗かいてほしいなと思いますけどね、うん、
なるほど。そのためにもいいぞと、
はい、もう一ついい、
はい、
女子の営業部長になっちゃいますけど、
はい、
女子サッカーの、うん、もう本当に日本の女性はサッカーという競技に適してますよ。
サッカーに適してる日本の女性、
あんな小さい小柄でもね、うん、女の子はサッカーにはルールオフサイドっていうのがあるんですよ。そのルールで相手の小柄なパワーのあることをねコンパクトにして閉じ込めて戦うことができるんですよ、
うん。
そして目配り気配り、そして仲間を重んじる日本の女性、そして足でやるからなかなかうまくならない、でも辛抱強い、これは日本の女性の非常に必須がフィットしてるスポーツ、うん、ですからまだ4万ぐらいしかない登録数でも世界で戦えてる、アメリカ160万もいるんですよ
40倍、
ですから佐々木監督のね功績でですね、
うん、
なでしこがこうなったことで、うん、これからねサッカーをやる女の子がねすごく増えると思うんですよ。
いや今すごいもう身の回りでも、はい、もう目覚ましく増えてますね。そうか、でも日本女性は特にサッカーという競技に適している、
適してます。
あら、
はい、ですから、うん、お孫さんたらボールを蹴るのを手伝ってる
なるほど。
一つね、
はい、
おじいちゃんおばあちゃんにねアイデアがあるんですけど、
はい、
おじいちゃんおばあちゃんがですね、うん、孫にですねプレゼントをするときに、うん、サッカーシューズ買ってあげるじゃないですか、うん、ぜひカラフルな色を選んだ方がいいですね。
カラフル、
はい、うん、っていうのはユニフォームを着るとみんな同じ格好に見えちゃうんですよ。そうすると全く違う色のねカラフルな蛍光色の靴履いてると、うん、子が自分の子供だってすぐ分かりますんで
なるほど。
若干我々もそうですけど、うん、だんだん目が悪くなってくるんで
派手
見やすい、
はいはい、
目立つ色の靴を買ってあげると自分の方がどこでプレーしてるか分かると思います。
なるほど、かなり実用的なねアドバイスも頂戴しました、ありがとうございます、最後になりますが番組恒例の質問なんですが、これまでで一番思い出に残る先生というのを毎回聞かせていただいてます、それぞれお伺いしたいんですが、山本さん、
はい、そうですね、僕は大学の今の僕国士舘大学の出身なんですけども、理事長が我々の選手の時の監督で、まあ、大沢先生っておっしゃるんですけども、その大沢先生がですね試合に勝つとめちゃめちゃ怒られるんですよ。
勝つと、
はい、
勝つと怒られる、
はい、締められるんですよね、
うん、
もっとできるはずだと。 俺はこんなのじゃ満足できないと。で、試合に負けると、すごくこう、ここが良かったぞっていう自信を持たせてくれるんですよね。まあ、そんなに自信を失うなっていうことだと思うんですけど、そのあたりのそのメリハリとかっていうところは、すごくこう、うまく育てていただいたなというふうに思ってますし、自分が今日いいプレーしたなと思って、なんか満足げにいると、お前はそんなので満足しちゃいけないんだよって怒られて、そういう刺激をたくさんいただいて、その、今の自分のマネージメントにもこう生かさせてもらってるんで、いい刺激は受けました。
なるほど。はい、まさしく勝って兜のっていうことなんですね。はい、勝ったら怒られる。はい、負けたらちゃんとフォローしてもらえる。なるほどね。
そうですね。未だにもういろんなことで助けてもらってますけど。
はい、大沢先生。はい。佐々木監督はいかがですか。
はい、僕は帝京高校時代のですね、小沼先生ですね、サッカー部の監督もやっていただいてた。まあ本当にシンプルにサッカーというのをですね、僕たちにトレーニングをつけてもらって、あとは何と言ってもですね、試合に行くときの、こう、鼓動させると、選手をモチベーションをぐっと上げさせたり、あるいときは、ちょっと上がってるなと思うときは、意外にこう、抑えてくれたりですね。その、なんとも、素晴らしい、その、あうんの呼吸っていうんですかね、いいタイミングで言うんですよね。で、ある時なんかはですね、インターハイ僕たちの代の時、初めて優勝したんですけども、準決勝非常に緊張してる時に、まあ、500円焼くから、おめえらお茶でも飲んでこい、なんつってですね、喫茶店に行かせるわけですよね。あの頃、喫茶店ってそういう意味ではね、高校時代はね、はい、お前らそんなとこ行くんじゃねえ、なんて言われる時代なんですけども。はいはい、それで生かしてもらってリラックスさせてくれたり、うんうん、ある時はですね、東京で開催されたんですよ、選手権が。今でもやってますけども、最初の初年度ですよ。それが僕なんかの代なんです。その時になんと京王プラザホテルに泊めさせてくれたんですよ、うん、京王プラザ。
京王プラザ、
その時はね、びっくりしましたし、みんながびっくりしましたよ、うん、これからはお前らは世界で戦わなきゃいけないんだと、うん、ご飯も味噌汁もそれは美味しくていい、でもこういったホテルでね、ナイフ、フォークを使ってやる。これもお前らこの将来のため必要なんだというね、斬新的なアイデアのもとにやる、そういった先生だったんですよね。その後、まあ、ちょっと抑えてくれということで、普通の本郷旅館にはなったと思うんですけどね。でもそういう、なんていうんですかね、先を見据えてですね、やってくれるというのは、僕は今のその、この先生のそのアイデアとか、モチベーションの上げ方、時にはサプライズする。それは本当に僕自身も指導者として学んでます。
そうやってメリハリつけて、ね、本当にピンポイントでなんかちょっとくすぐったりとかっていう、はいはい、でもそれは本当にご自身の経験があるからそれ聞くんだっていうことが本当に実感できるんですね。
そうですね、本当その通りです、
ね、はい、ね、なんかね、なでしこでもなんかすごいサプライズとかってのはちらっとなんか書いてありましたけどね、ちょっとやっぱりそこはスパイスとして本当大事なんですね。
そうですね、と思いますね、僕はね、はい、
そうですか、はい、わかりました。本日はなでしこジャパンの監督佐々木則夫さん、そしてサッカー解説者山本正邦さんにお話をお伺いしました。お二方どうもありがとうございました。
はい、どうもありがとうございました。
ラジオ版学問のすすめ、スペシャルエディション、ラジオ版学問のすすめスペシャルエディション、なでしこジャパン監督の佐々木則夫さん、そしてサッカー解説者の山本正邦さんをお迎えしてお送りしました。佐々木則夫さん、山本正邦さん、もう本当強力ツートップいう感じでしたけど、でも本当に巧み、そして軽やか、楽しい、でも奥が深いというね、お話たくさん頂戴しました。やっぱりこうね、サッカーがいろんなものを育むんだなということで、特にやっぱり21世紀型のリーダーに求められるものもサッカーという競技の特質から見出されるものというのも多々あるという部分もね、非常に面白い視座でございましたね。お二方の今後の活躍にもぜひとも期待したいと思います。さて、ここで番組からのお知らせです。この番組初の本、学問のすすめ、学校では教えてくれない達人の知恵が徳間書店から出版されております。これまでご登場いただいた方の中から21名が登場するオールスターアンソロジー、番組ホームページ www.jfn.co.jp/すすめでは特設ページも展開しております。 また番組ツイッター、アットマーク学問アンダーバーすすめでも情報発信しております。学問のすすめ、学校では教えてくれない達人の知恵、ぜひ手に取ってみてください。ラジオ版学問のすすめ、本日の授業はこれにて終了。生徒は私、蒲田健でした。